先日我がポッドナインティーズですね、番組紹介を、していただきました。そのサイトはですね、ポッドキャストに関する様々な情報をですね配信している一流、ポッドキャストに関するまあポータルサイト、ポッドキャストジャーナル様、はい、紹介、していただきました。どうもありがとうございます。本当にどうもありがとうございます。はい、そちらからですねアクセスしていただいたという方もいるのかなと思いますけれども、はい、まあもう本当ね、ポッドナインティーズがどういうもんなのかっていうのを本当に簡潔に分かりやすくまとめていただいてですね、本当に、嬉しいなというふうに思います。はい、まあ私たちの方からね、番組紹介をしてくださいというふうに、まあ、メッセージを送ったんですけれどもね、はい。まあ、実際にね、まあ、本当にエントリーの方ではなくて、番組紹介のね、右サイドバーの方でも、バナー貼って、くださっていますのでですね、本当に嬉しいなと思います。どうもありがとうございます。はい。毎日、ポッドキャストジャーナルアクセスしてます。と、この場で言っておこうかなというふうに思います。はい。それでは始めましょう。2013年2月18日月曜日の、ポッドナイティーズ。テーマは、苦手。はい、苦手です。はい。完全に、これ無理、苦手っていうのは、まあ、ないわけじゃないですけれども、まあ、いろんなね、まあ、分野によりますけれども、それよりも、こう、苦手と好きの、こう、中間にあるこのボーダーラインですね。こう、基準となるところっていうのを考えていければいいかなと思いますが。はい。で、最終的にその、まあ、ボーダーをよりね、まあ、低いものに、苦手を克服できるようにね、なっていけたらいいのかなと思いますけれども。はい。で、苦手、まあ、いろんなポイントがあると思います。苦手な科目、苦手な食べ物、苦手な人とかね。今回はその辺に関して話していきますけども、はい。まず、苦手な食べ物からいきましょうか。食べ物。うん。甘いのが無理。まあ、これはいないかと。ね、甘いものは基本的にこう、快楽にね、向かうはずなので、甘いのが無理ってことは多分ないと思うんですが、野菜が無理とかね。あとなんだろう。まあ、あんまり僕はね、苦手な食べ物っていうのはそんなにないんですが、唯一、まあ、食わず嫌いってわけじゃないですけれども、無理だと。いつも言ってんのが、キムチ。はい。野菜がダメなんですか？違います。辛いのがダメなんですか？いや、違います。スープカレーとかよく食べます。はい。火曜日担当のね、若さんとオフ会に行くときは必ずスープカレーを食べます。一緒に。はい。なので辛さでもないんです。はい。匂いですか？もしかしたらそうかもしれない。確かにキムチの匂いはちょっと独特な気はするのでね。はい。っていう風に、まあ、例えば食べ物で言えば、匂いっていうのは一つ、まあ、ポイントにはなるのかなと思います。納豆はね、でも食べれますね。まあ、これは不思議なところなんですけれども、まあ、子供の頃からね、よく食べていたからっていうのはあるのかもしれませんが、うん。はい。僕にとって、キムチっていうのは結構まあ、そういう意味で例外っちゃ例外なんですよね。辛いものは、食べれるけどキムチは無理だし、野菜は基本的にまあドレッシングなしで生野菜で食べれるんですけれどもね、それぐらい普通に野菜は OK なんだけどキムチは例外みたいなね感じです。はい。まあそんなわけで、うん。まあ食べ物で言えばそんな感じ。だからちょっとね、食べ物は苦手が少ないだけにもうすでにボーダーが低いですかね。でも匂いっていうのは、ある一つのボーダーかもしれませんね。 はい。まあそこは多分食わず嫌いにも多分つながると思うんですけどね。臭いから口に入れたくないっていうのが多分あるとは思うのでね。はい。次。苦手な人。まあただ苦手な人って言ってもなんか愚痴になって終わるような気がするから、もうちょっと具体的な場面で、捉えていきたい。今回はこのテーマが中心ですね。苦手な生徒。多分この視点で語れるのはポッドナインティーズだと多分僕だけ。塾でアルバイトしています。はい、塾でアルバイトしています。中学生に5科目、国数理社 A、5教科すべてを教える個別指導塾です。はい。で、担当の生徒っていうのがまあその日によって違うんですね。どの生徒を見るのか。だから、今僕のいる塾にはかなりまあ生徒自体いるんですけれども、男の子も女の子もまあ、男の子でまあ、苦手な生徒いるし、女の子で苦手な生徒いるんですね。はい。逆に僕が、苦手な先生って思われている可能性もまあ、あるんですけれども、っていうか、この前あったんですけどもね、はい。クレームってわけじゃないんですけど、あんまり客の先生の授業を受けたくないみたいな子がね、二人ぐらいいる、女の子でっていうのをね、この前別の同僚の人に聞かされてね、若干涙目になったんですけれどもね、はい。クレームじゃないからね、まだ、罰、苦手じゃなくて、こう、まだ僕はその生徒にとって苦手のボーダーにいる人みたいなんですけれども、はい。まあ、そんな感じで。まあ、そういうふうにね、生徒が、ね、あの先生無理とか、あの先生がいいとかっていうふうに、まあ、あるようにですよ。我々生徒もです。あ、我々先生もですね。まあ、正直ね、人間ですからね。いくら先生が人を平等に見るといったところで我々も人です。それをいかにね、表情に出さないか、態度に出さないかっていうところが大事なわけであって、この生徒、ね、教えやすい、対応しやすい。ね、この生徒ちょっと対応に困るな。あるわけですね。今回はその内容です。はい。で、学力っていうのが、一つの基準になるのかなと最初は思っていたんです。この仕事始める前までね、まあアルバイトですけど、このアルバイト始める前までは、低学力の子の方が対応に困るんじゃないかな。で、高学力の子は、まあ割とね、まあピンポイントで説明、質問、してくれたりだとか、理解度が良かったりだとかするから、かなりテンポよくね、やれるんじゃないのかななんて、思ったりもしたんですが、これがね、まあそうでもないんですね。低学力の子っていうのは、まあそもそも学校の授業についていけない、ついていけてないから塾個別指導で見てくださいっていう感じの子が、まあ学習指導要領が変わった影響でね、教科書のページも厚くなったっていうのもあって、余計に、今ついていけてないっていう中学生がかなり増えているようなんですが、一つ一つ教えるとね、あ、分かったっていうひらめきがやっぱり多くて、で、分かったっていう時の、なんか分かったことに対する楽しさっていうのを、すごくよく感じ取ってくれるのは、割と低学力層の子供たちが中心ですね。はい。できる子っていうのは、割とこう、自分の中でできるのが前提だと思っているような、まあそんなこと言うとね、プライドの高い子供たちなのかもしれませんけれども、良くも悪くも。はい。ただ割とこう、学力っていうのは、まあ、僕の基準からいくとね、苦手な生徒とか得意な生徒とかにはあんまり基準として関係はないのかなと思いますが、はい。僕の中で唯一これちょっと苦手っていうのは、まあおしゃべりかな。はい。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、授業中におしゃべりをする生徒、もちろんこれは授業妨害なので、苦手云々の前にまず、注意をしないといけないから、苦手な生徒っていうのとはちょっと違うような気がするんですが、僕はね、注意ができないんですね。怒れないんです。 はい。まあ、この、ポッドナインティーズのメンバーの中でもかなり僕はね、抑揚のない喋り方を、してると思うんですけれども、なんかね、こう、メリハリのないというか、一定のトーンで話し続けるっていう感じの印象を自己評価としてしてるんですが、どうでしょうか。なのでね、感情を込めて怒れないんですね。まあ、それが僕のずっとアルバイトで、ずっと教室のボスの人から長年言われてることなんですね。ケクノ先生、あんた怒れるようになりなさい。宿題やってない生徒、授業中うるさい生徒に対して注意しなさい。っていうのではね、長年言われてきてずっと治ってないんですけれども、はい。だからね、注意できる先生にとってはね、その辺は楽なんですよね。うるせえっていう一言が、ちゃんと言える。で、僕は言えないから、その辺が、苦手だったりするんですけれどもね。はい。あとは、かつてね、僕がこれ、めっちゃ苦手だっていう風に思ってたのが、レスポンスが全然ない子。中にはいます。中にはいるんです。で、僕もまあ、今でもね、もう、質問ないとか、ここ大丈夫とかっていう風に、聞いても全く返ってこないような生徒もたまにいるんですね。個別指導でですよ。個別指導で、個別で1対1で見てんのに目が合わないっていうのが、たまにね、あったりとかするんですけれども、まあもちろん小声でね、質問あるなんて言われて生徒が小声で、いや、ないです。みたいな、小声で返してる。なんでそんな小声なのとか思うんですけれども、はい。最初ね、やっぱり苦手だっていう意識は働くんですけれども、はい。まあ、まだ、こう、ケクノ先生とのね、壁がね、取れてないのかな、なんて、思って、なんか、面白い語呂とかを言いながら、くだらないシャレで、とりあえずまず笑かして、で、それで、ちょっと仲良くなった気になってね、もちろん相手は中学生ですから、僕だって中学生の頃ね、そんななんか子供騙しみたいなことやってくるような大人っていうのは、あんまりね、なんか、うさんくせえ野郎だな、とか思って、ちょっと距離は置くと思うんですけれども、はい。昔はね、そういう生徒の扱い方が全く分かんなかったから、そういう生徒は絶対無理、苦手っていうのがあったんですけれどもね。はい。今はもうそういうおとなしい生徒の方がむしろいいですね。はい。で、逆に質問をね、引き出すっていうことの方が、先生の役割として重要だなっていう風な考え方を僕が、まあ、変えて、で、逆に、ここ大丈夫みたいな聞き方をね、逆に聞いてあげたりだとか、したらね、うまくレスポンスが返ってきたりとかすることがあったので、そこはね、克服できたんです。でもね、おとなしい生徒の逆です。うるさい生徒、さっきも言ったけど、それがね、未だにね、無理なんですね。うん、まあ特に男の子に多いですけれどもね、こういやいや塾に通わされているような生徒、まあ中にはいますよ、やはり、うん、低学力層の子ですけれども案の定、うん、まあとにかく何でもいいんです、どこでもいいから高校に入るだけの、どこでもいいから、私立でも結構、公立なんかじゃなくていいから、どこでもいいから、まあ勉強させてあげてください。高校に入れるだけの学力をつけさせてくださいっていう、相当ハードルの低いタイプのね、生徒なんですけれども、はい。まず宿題をやってこないっていうところから始まるんですけれども、その辺の指導がね、私、ケクノ先生は弱いので、まあそういう生徒は苦手かな。うん。まあそういう生徒というか、そういう人が苦手なんですよね。うるさい人。うん、僕はわりかし、こう、まあ、体育系ではないので、キャラクターがね。中学校の時に野球部、高校の時も1年生の時まで野球部入っていて、で、小学生の時は野球の少年団やってた、8年間ぐらい野球やってたんですけれども、周りの友達大体こう体育系のね、感じで、だから誰かと遊ぶってなったら、まあ意外とこう体育系の人たちとつるんで、いたんですけれども、まあよくよく考えるとそんなに打ち解けていたわけでもなく、学級の中でね、中学生の時や高校生の時に、仲良くしていた人たちっていうのは意外と 部活動に所属していない男の子だったり女の子だったり、吹奏楽部、演劇部、放送部とか文化系の部活に所属している人たちの方が割と仲良くしていたんですね。はい。で、まあそこにね、体育系のやつらうるせえっていう決めつけは良くないけれども、大体こうね、中学生でうるさい、まあいい意味で言えばアクティブなね、人たちっていうのは割かし体育系の男子とか女子に多くて、そういう人たちの対応って、対応というかさ、そういう人たちとの付き合いっていうのにもともと慣れてないからっていうのはあるのかなっていうふうに思いますね。はい。一つの基準としては、その、まあ、よく言えば元気、悪く言えばうるさい。もうちょっと別の考え方でいくと、苦手のボーダーにあるのは、所属している部活。所属している部活。体育系は苦手。決めつけですけどね、これはね。あんまり良くないんですけど。で、こんなこと言うと、体育系の部活に所属している生徒、人に対して何か教えるときにっていうのが出てくるので、まあ別に僕はむしろね、体育系の部活に所属している生徒はかなり部活引退した3年生なんかすごく、勉強にスイッチが切り替わってね、勉強に対してこう気合が、文化系の部活に入っている人たちに比べたらエンジンかかるのがすごくいいんですね。で、一気にこうターボがグーンとかかる。で、そういう意味では別に体育系の生徒は別に嫌いじゃないです。嫌いというか苦手ではないですかね。まあ、その辺はちょっと誤解なきようにっていうことですね。万が一この番組生徒に聞かれてたら怖いですからね。まあバレてはいないんですけれども、はい、苦手な生徒いないわけじゃないですけれども、まあ現在僕が勤めている個別指導塾では今のところそんなに僕はね苦手な生徒いないですけれども、強いて言うのであればさっき言ったような基準かなって思いますけれどもね。はい。まあ、ここでね、もうちょっと時間あって話したいのは、苦手な、今、生徒って言いましたけど、今度苦手な先生っていうところで話した、今15分ぐらいか。ちょっとあと5分ぐらいなら余裕あるかな。ちょっともうちょっとだけ話しましょう。苦手な先生。最近ね、生徒がちょっと打ち解けてきたんですね、この塾に。というか、まあ割とね、付き合いが長くなるとそうなるもんですけれども、特に3年生なんかはね。で、この先生いい、この先生悪いっていうのを、まあ僕、割かしバイトの塾の中では割とベテランじゃないんですけど、割と、経験が長い方なので、で、もう一人の経験長い人と、誰に当てられたいとか、まあ、その辺の話をたまに生徒に聞いたりだとかして、で、この先生無理っていう話とかが結構出てくるんですね。結局の先生無理っていうのが、さっき2人ぐらいいるっていう話をしましたけれども、はい。で、共通して出てきてるのが、質問しづらいっていう、これ結構個別指導の塾としてはなかなか致命的だと思うんですけれども、先生によって質問しやすい先生としにくい先生がいるっていうことで、まあキャラの問題なのかなって思いますけれども、はい。僕はね、質問のしやすさではかなりいい方らしいですね。はい。ケクノ先生は質問しやすい。ね、何でも聞きやすい。っていう、割とこう印象がいいんじゃないでしょうかって感じなんですけど、はい。で、まあまあまあ質問はしやすいんだけど、授業が分かりやすいかどうかに関してはちょっとね、誰も触れてくれないんですけれどもね。はい。で、まあまあいろんなポイントがあって、もう一個が、まあみんな教えるには教えるんですけれども、これ知ってるしょっていう態度で来る先生はやっぱりみんな共通して苦手っていうのはあるみたいですね。ちょっと悪い言い方をすれば推しが強い先生で、一人いるんですけれども、そういう先生がね、割とこう苦手だっていう生徒が多くて、はい。まあ僕もね、生徒だったら確かにお前これわかんねえのって言われたら確かにイラッとするしね、まあプライドの問題もあるでしょうから、そういうこう思春期なね、中学生ですから、その辺の彼らの気持ちを大切にしながらね、付き合っていかないといけない、個別指導塾なので、あまりね、これわかんねえのっていうのばっかりを繰り返しているとね、まあ本当はわかんないから塾来てんだよっていう気持ちですから、生徒は。 苦手な先生っていうのは、まあ塾で言えばそんな感じなのかなっていうふうには思いますけれども、うん、割とでも共通して言えるのってここでは、コミュニケーションがちゃんと成立できるのかどうかってところですよね。質問しにくいっていうのもコミュニケーション取りづらい先生ってことだし、まあそのお前これわかんねえのとかっていう感じでイラッとするっていうのもコミュニケーションがうまくいってない、伝達されてないわけですよね。まあ生徒それぞれの学力を認識してない先生の問題かもしれませんね。例えばめちゃくちゃ勉強できる人に対して、あこれできないかみたいな、言い方たまに僕もねするんですけれども、でもあの低学力の、生徒に対して、これできないのなんて、あんまり言えないですね。もともと低学力で、多分勉強に関しては自己肯定感も低いだろうから、僕はおーこれできたねなんて言いながら結構褒めて、伸ばすようにはしてるんですが、いかんせんこのさ、あの僕のこの抑揚のないトーンで褒めたところであんまり生徒もハイテンションにならないんですね。まず僕がハイテンションじゃないから、はい、まあコミュニケーションっていうのが大事なのかなと思いますけれども、まあそういう意味では僕が言った苦手な生徒うるさいっていうのも本当だったら通じてくれればいいんですけど、そういううるさい生徒って通じないんだよねまあそういう意味でね、さっきの僕が言った苦手な生徒っていうのは、まあいろんな状況で当てはまるのかなと思いますけれども、はい、そんな感じで、苦手というテーマについてトークしました。この番組では皆様からのメッセージコメントお待ちしております。詳しくはポッドナインティーズトップページのメールフォームよりチェックしてください。キャスター随時募集中です。90年代生まれのポッドキャスターあるいはポッドキャストに興味のお持ちであるという方はまたねこちら、メールフォームからよろしくお願いいたしますということでした。はい、以上です。お相手はケクノ太郎でした。キョスケ、お疲れ様でした。